様、おはようございます。上着を忘れまして、着ないと涼しいなと実感しておりますが、今日は、イザヤ書の11章を見てまいります。イザヤがウジヤの死を通して改めて召しをいただき、その後不信仰な王様が次々に出てくるんですけども、その中で神様が共におられて裁きをもたらすことだから、主を信頼して固く立つべきこと、そしてインマネルの予言に始まって神様が共におられるだけでなく、そのことを実現する救い主が誕生することを、この困難な時代にある裁きの予言に重ねて、徐々にこの救い主が明らかになっていく予言が散りばめられています。七章の身を処女が身ごもっているという予言があり、そして九章の冒頭には、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けるとキリストが、働き始める時の予言がされ、また九章六節以降は一人の緑子が私たちのために生まれると、救い主の、幸いな、性質支配を証ししています。そして、そのような中でも、困難があったら神様に立ち返るということを、しないで、人間的な手法を、もっと、高めれば、なんとか、困難に、立ち向かえるのではないかと、神様になかなか、立ち返らない民の頑なを、責めた後、そしてやがて支配者でありますアッシリアを主が打たれることが前回見たところに告げられています。その上でもう裁きの予言については一旦終わって、11章に入りますと、エッサイのネカブと、ダビデの、父であるエッサイの名が、出てきます。救い主は、新芽あるいは、若枝とあります。根株というとですね、つまり、根っこの部分しか残ってない、つまり木は倒されたということがありますけれども、それで終わらないと、新たな、神様の御業が始まることが、このエッサイの根株、という予言で表されていきます。今日は、この救い主による救いが、全世界に広がるという予言を共に見ていきましょう。この十一章は、全てこの救いが、正しい裁きをもたらし、そして、全世界に広がっていくことの予言です。では一節から十節を交互にお読みしてお祈りいたしましょう。イザヤ十一章一節から十節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。この方は 主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。天の父様、あなたの輝かしい預言が語られました。その神様の約束が成就しようとしています。どうか困難な時代に向かっていますけれども、主にあって私たちが目を離さず救いの完成を目指して平和の福音を明かししていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。不思議な予言があります。これが何を意味しているかということがあり、どう読もうかという部分もあるんですけども、その、はっきりとしているところをしっかりと捉えながら、主の約束がどのように成就するのかを詮索することなく、ただ信じて見守っていきたいと願っております。先ほど短くこれまでを復習してきました。特に9章の6節7節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。クリスマスでよく弾かれるこの箇所が成就していくことが、イザヤはエッサイの寝かぶという言葉を用いてさらに明らかに告げていきます。先ほど申しましたように、11章ではこれまで裁きと救いの予言が交互に現れてきて、そして当時の困難な状況と将来の裁きと救いが錯綜している形で予言されてきましたけども、11章では救いが完成していく時代の幸いな状況が集中して描かれています。ここにエッサイの根株から生え出る新芽、新たな誕生する命ですね。そのことが 神様が共におられることの印として与えられていきます。アハズ王には言葉で印として与えられました。裁きの印についてはイザヤ夫妻の子供に名が付けられて身をもって明かすことがありましたけども、インマヌエルと呼ばれるその予言はマタイ伝の一章にありますように、マリアの胎に宿ったその幼子によって成就していきます。この救い主がですね、まだ誕生のことがここで九章もそうですけども描かれ、そして幸いな平和の時代、神様の義による支配が成就することが予言されていて、まだキリストの受難についてはさらにイザヤ書の終わりの方に40章以降にさらに明確に告げられています。ユダヤ人たちもこれらの予言をどう捉えていいのかということがなかなか定まらない部分もありましたけども、今私たちはこれらすべてがお一人の方イエス・キリストによって成就したことを知っています。それらを含めながらこの予言の意味を私たちは成就した予言として、まだ週末の予言は成就していませんけども確かめることができます。ともにこの予言がまだ国が信仰の中に惑っている中に語られたことを覚えつつ確かめていきましょう。まず一節から五節では、ダビデの子孫エッサイのネカブから入れた神明が正義をまた平和を打ち立てることが一節から五節まで告げられています。まあ、エッサイというとダビデの父親、イスラエルの黄金時代を築いた王が誕生します。ルツ記に書かれている通りですけども、そしてダビデ王には神殿を作りたいという願いが彼の心に昇って、そのことを預言者ナタンに相談したときに、神様はあなたの子孫から永遠の王座につく王が現れるという約束を告げられました。第2サムエルの7章の12節13節です。ちょっと遡りますけど読んでみましょう。旧約聖書の550と551ページのところですね。12節から13節を読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てる。このナタンを通して告げられた予言は、ダビデの死の後、 あなたの身、つまりダビデの子孫から出る世継ぎの子が起きると言います。あなたの身から出るですから、ソロモンはすでに生まれていましたので彼ではありませんね。そしてソロモンは繁栄はしましたけども、王国を確立しましたけども、晩年は王国が分裂する種を作りました。しかしこの子孫は主によって永遠の王座を確立します。主の名のために一つの家を建てと、十一節の終わりにも主があなたのために一つの家を作るとあります。確かにダビデ王国は長く続いていきますけども、やがて王家ではなくなりました。しかし永遠の王家が、永遠の王が立ちます。これはキリストによって成就するのです。さて、イザヤ書の11章に戻りますけれども、根株という言葉があります。切り株とも言っていいですけども、木は一旦、切られました。それは、断ち切られることを意味して、ダビデの家、そしてユダは、滅亡します。しかし、根っこは保たれて、そこから新しい芽が生えます。イザヤ書の53章冒頭の部分です。53章の二節の冒頭を読みいたします。彼は主の前に飛行梅のように生え出たと。切り株から出る脇芽のように断ち切られた後、命が保たれて新たな幹が出てきます。同じことをここでも予言しています。その根から若枝が出て実を結ぶ。そして主の霊がとどまる。このことをイザヤは改めて予言します。そして、イエス様はその箇所を読んで、成就しましたと、宣言します。その例は二節の終わり、主を恐れる知識の例である。最も大切な知恵である主を恐れること、これはどんなに知識を増やしても高ぶるばかり、そして、人間中心になるという知恵ですけども、主を恐れることは得難いですね。言い換えれば経験なんですけども、これは人間の内から絞り出すことはできません。神様を深く知ってこそ出てくるものです。実際いろんな宗教宗教と教派が出てきますけど、この経験っていうのはなかなか 保つことが難しいんですよね。受け継がれることが難しいんですね。こうして長続きせずにまた新たな改革をということを教会は繰り返してきています。それをもたらすのは人を新しく作り変え、そしてご聖霊で満たすキリストの救いでしか得られません。そしてイエス様はその霊を私たちに分け与えるだけでなく、ご自身で明かしされました。最も高いお方である方が謙遜に私たちに仕え、また私たちを愛してご自分を捧げ、そして罪を負ってよみがえってくださいました。すべてはこの方によって裁きをされます。その裁きは人が見るようには見ない裁きです。もちろん人間の裁きはですね、勝手にですね、見てもないし証言もないのにですね、裁くわけにはいかないので、見えるところ、そして証言されるところによって裁くんですけども、それは人間の限界でして、深いところは裁くことはできません。また正義と言いつつ、深いところが分かりませんので、十分裁くことはできず、また見逃してしまう部分が人の裁きにはあります。しかし神の霊をもって真に正しい裁きをこの方はされます。義の裁き、キリストの犠牲による十字架の裁き、こうして信じる者は罪を許されて永遠の命を持つようにされます。しかしながらそれを拒んでしまうならば、生来の罪によって神様との関係が断ち切られることになります。でもこれ以上正しい裁きはもうありません。そしてこの方は肉の力ではなく唇によって裁きをなさるお方です。人の武器で裁きをなそうとしても、そこには復讐の念さがあり暴虐があるだけです。そして肉の力によって魂を作り変えることはできません。人々の、そして私たちの霊が新しくされ、また神との関係を正しくされてこそ、その祝福は全被造物に及びます。被造物が虚無に服し、そして人を苦しめるようになったのは、世界の支配を委ねられた人類に対する罰としてなされたことです。しかし罪の解決をされたときに、被造物も自然全体が滅びの束縛を免れて、神のこの栄光のうちに入れられます。その時に自然は本来の平和を取り戻します。今の肉食獣は草をはむようになります。そして人を苦しめる性質を与えられた恐ろしい生き物は、平和に生きることが許されるようになります。 6節に狼が子羊と共に住むと、ヒョウが子ヤギと一緒に休む、そして、子牛も若獅子も肥えた家畜一緒に置いちゃ、檻に入れてまずいですよね。でも共にいて平和を保っています。そして小さな子供たちがそれを追って戯れて大丈夫と、8節には血の巫女がコブラの穴の上で戯れると、こんな恐ろしいことしちゃいけませんけども大丈夫なんです。マムシの巣に手を伸ばすと、これもまずいことですよね。噛まれてしまいますけど、大丈夫です。こうしてどのような恐ろしかった動物も害を加えない、そして命を奪うことはない。なぜならば地を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであると。それは人間のみならず、すべての生き物が主を知って、すべての作られたものが共に主を賛美するようにされると。十節。その日になると、エッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝くと。キリストの救いが民の旗印となる。それは強制的に信じを拝めっていうのではなく、自ら人々は主を知って主を旗印として共に歩む。そして神様はそのような信仰を得た地域を栄光に、また恵みに、満たしてくださいます。そして11節以降はどれほど広がるかということが描かれています。テキストに書きましたが、救い主は全世界で崇められ、そして残りの民を集めると。拝読いたしますね。11節から。その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りのものを買い取られる。彼らはアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シンガル、ハマテ、海の島々に残っている者たちである。主は国々のために旗を挙げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の子らからかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アンモン人も彼らに従う。主はエジプトの海の入りを干上がらせ、またその焼けつく風の中で御手をその川に向かって振り動かし、それを打って七つの水なし川とし、履物のままで歩けるようにする。残されている御民の残りの者のためにアッシリアから王子が備えられる。イスラエルがエジプトの地から登ってきた日にイスラエルのために備えられたようにとあります、私たちは、救いが異邦人に、先に広まったことを、聖書で読んでいますし、実際ユダヤ人の多くは、キリストをなかなか信じない、状況に、今もあります。異邦人の時、 これまで神様の取り扱いからは除外されていた民が、今度は先にキリストの救いに預かるようにされて全世界に広まっています。そして、この異邦人の時が終わる時に、救いは改めてイスラエルの民に広がっていき、世界の各地に散らされているイスラエルの民が集まってくる。そして神様はイスラエルが集まってくるために道を整えられる。川でさえですね、干上がらせて、かつてのエジプトの時のように歩いて渡るようにして集まれるようにするというのです。その、地域は11節の3行目から、アッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シンアル、ハマテと、もう当時の民からするともう地の果てにある国々から、再び集められる。また13節以降、エフライムというのは北王国、すでに滅びてしまっていま、滅びようとしていました、そしてユダとは、このアハーズ王の時代にですね、シリアと、同盟組んで攻めてくるということが起こりましたけど、激しく敵対していました。しかし、彼らはもともと一つの民でした。互いの間に平和な関係が、信仰が呼び覚まされているときに、再び、気づかれて、そして、イスラエルに敵対していました、周辺の、諸民族も、彼らに、逆らうならば撃たれて、そして、共に付き従う者、死のもとに行くようになります。このことが、まだ起こっていませんけども、やがてそうなると聖書は予言しています。このことが具体的にどう起こっていくかということで、世界情勢をにらみながらですね、さまざまに分析される先生方がいます。聖書の予言は膨大にありまして、特に黙示録の予言はですね、詳細な予言がありまして、これがどこに当たるのかということですね、見逃さないようにという熱心はあるんですけども、さまざまに研究している方たちがいます。ただ最終判断はですね、基本予言は起こってから分かることがほとんどです。神様が閉じておられますし、また人は全てをご存知ってらっしゃるわけじゃないので、どうしても完全に知ることはできません。キリストがいつ来られるかが秘められているように、予言がどのように成就するかということもやはり起こってみないとわからないところがありますので、神様の約束が必ず成就するということは確かですので、私たちは信じて惑わない、慌てない、そして なすべきことについてははっきりと告げられてますね。捕囚の民についてはエレミアを通してはっきりと告げられていました。神様がバビロンに行くように命じていました。そしてその地で増え広がりなさいと、神様は必ず戻してくださる、それに従えばよかったのです。そして、終わりの時代についてどんな惑わしが起こるかということは、人たちやイエス様が語っていらっしゃったように、偽預言者が出てくる、聖書の教えを否定する人たちが出てくるっていうのははっきりと警告されていて、今も繰り返されていますが、それに惑わされる御言葉に付け加えず、覗くことをせず、主を、恐れて主の御心を行わせてくださいと信じて従うならば、自分自身のなすべきことははっきりと約束されていますので、そこにとどまっていればいいのです。こうして日々落ち着いた生活をしながら、しかしいつ主が来ても良いように備えていくこと、そしてその日を待ち望んで福音が隅々に広がるように祈り明かししていくことです。それを言われるとですね、なんだということになってしまうかもしれませんけど、それでいいんです。私たちは私たちのために予言の通りに、約束の通りに来てくださり、仕えてくださり、命を捧げてくださり、三日目に復活し、私たちを救い生かしてくださる方を知ってますので、この方を知ることを求め、目を離さないで歩んでいきましょう。神様は必ず約束を成してくださる方です。最後に、ヘブル人への手紙の10章の36節をお読みして終わります。35節36節ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか私たちは古の人たちが告げられた以上のことを聖書全体から知ることができますので、信仰のうちにとどまって主を待ち望み続けることができるように、明かし続けられますように、どうか導いてください。今日の御言葉を感謝いたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。